おはようございます。
本日の出席議員数18名、これより第2回市議会定例会第3日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第一、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は14日と同じであります。これより順次発言を願います。12番龍崎茂議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
通告に沿って質問をさせていただきます。本年の5月27日、立山市議会公明党会派は金丸市長に地方創生臨時交付金の創設を受け、有効活用へ向けた緊急要望書を提出させていただきました。要望は生活支援、産業支援、各4項目の8項目です。今回の臨時交付金は、コロナ禍における原油価格、物価高騰対応分が創設され、生活に困窮する方への生活支援や、子育て世代への支援、さらに中小企業者への支援等、自治体が実施する事業に幅広く活用することができます。どのように活用するかは、自治体の判断により、地域の実情に応じた効果的な活用が期待されます。要望書本紙におきましても、さまざまな検討を重ね、随時支援策が出されると思いますが、現時点で市民、事業者の負担軽減につながることは何か、また考えられる支援策は何かを伺いたいと思います。ただし、要望書と通告質問提出後に、補正予算が示されるというタイミングの中でございますので、提出時においての質問の形になっていることをご承知ください。大きな一番、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について、物価高騰による学校給食費等の負担軽減のための支援をお伺いいたします。学校給食事業においては、すでに事業費が確定していると思いますが、最近の物価高騰は、当初の見積額での食材の納入に支障をきたすのではないかと危惧いたしております。また、給食費の値上げを行うことができない中、質・量を維持した給食の提供にどのように対応するかを伺うものです。小さな2番、農業業及び商工業において、生産コストの上昇による実所得低下が懸念されますが、これらの支援策について伺います。生産資材費、原材料費、輸送費等の生産コストを価格に転嫁できない一次産業や、競争力の維持のために販売価格の値上げができない小規模事業において、諸物価高騰の影響はこれからますます顕著になると思われます。そこで市場の動向や事業者の経営状況を注視しながら、適宜支援策を講じていただきたい、そのような思いでお伺いいたします。小さな3番、生活支援、産業支援として、水道料金をはじめとする公共料金の補助についてお伺いいたしますが、交付金の活用事例には、生活者支援、事業者支援ともに、公共料金の負担軽減が示されております。現在、公共料金の値上げは見られませんが、今後、家計費、事業費の負担増が見込まれる中、公共料金の負担も大変になると考えます。そこで、公共料金の補助について、どのような対応が考えられるかをお伺いいたします。大きな2番。改正所有者土地、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法成立による今後の行政対応についてお伺いいたします。近年の人口減少、少子高齢化が進む中、土地の利用ニーズの低下や、所有意識の希薄化により、今後、所有者不明土地の増加が見込まれ、利用の円滑化の促進と管理の適正化が喫緊の課題と言われております。 この特別措置法は、主として行政による公共の福祉に寄与するための利活用を促進するための法律であり、まず本市における公共事業等でこのような事案の発生及び行政課題となっているかを問いたいと思います。その上で、市内の所有者不明土地をどのように把握しているかお伺いいたします。また、今後、所有者不明土地の利用の円滑化や、災害の発生防止に向けた管理の適正化が求められる場合として、小さな2番、所有者不明土地の利用や管理の適正化を図る施策に関し、対策計画や対策協議会の設置について、どのように問われているかお伺いいたします。大きな3番、自主防災組織活動マニュアルに追加された被害状況確認要領についてお伺いいたします。令和元年の台風15号による被害は、本市において甚大なものとなりました。また私たちがこれまで経験したことのない災害は、東日本大震災とともに多くの教訓として、今後の防災減災対策として生かされなくてはなりません。そこで台風15号の通過後の自主防災組織活動が円滑に行われたかどうか、各組織団体で十分な検証が行われなくてはならないと思います。特に今後台風に限らず、地震、豪雨等に見舞われた際に、人的、物的な被害調査が迅速に行われることは重要です。この発災後の調査こそ、町内会及び自主防災組織の担うべき作業であり、その後の行政との連携による災害対応の第一歩であると思います。そのための被害調査のフォーマットの作成を要望し、担当課が作成したものが、被害状況確認要領と被害状況確認リストです。そこでお伺いいたします。小さな一番、被害状況確認リストはどのように配布されたかお伺いいたします。小さな2番、被害報告の方法について、SNS 等の活用による多様性を伺います。被害状況確認要領に記載の災害対策本部事務局への報告要領は、メール、電話、ファックス、手渡し等とありますが、写真も添えてとなれば、スマートフォンで災害現場から即時対策本部に送るなど、さまざまな手法を用いることが必要と思います。今後の報告のあり方についてお伺いいたします。以上で質問をといたしますが、ご答弁によりましては再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金村市長。
おはようございます。
おはようございます。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。大きな大地、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金の活用についての第1点目、これは、教育省から答弁いたします。次に第2点目、農漁業及び商工業の生産コスト上昇による実所得低下に対する支援策についてですが、農業業においては、今議会で追加の補正予算案を提案する予定であり、新型コロナウイルス感染症による影響が長引く中で、原油価格や物価の高騰に直面している農業業者の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、給付金の支給を予定しています。商工業においては、館山市内の中小企業者に対する支援として、これまでにプレミアム商品券事業やキャッシュレス決済ポイント還元事業、商店街スタンプラリー事業等に加え、クラウドファンディングを活用したミラ飯館山やミラ旅館山の実施により、地域内消費の拡大を図ったほか、前澤友作館山応援基金を活用した中小企業融資事業や、中小企業等事業所家賃支援事業を実施しました。中小企業融資事業では、全国的に前例のない 融資返済元金への助成を含む約600件で30億円規模の緊急経済対策を行い、大きな反響がありました。このほか、コロナ禍において売上の減少した事業所に対する支援として、中小企業と事業継続支援給付金事業を実施し、合計522件、総額9884万円の給付を行いました。また、新たに起業される法人、個人に対する企業支援補助の実施や、中小企業者のさまざまな経営課題へアドバイスをするため、相談窓口を設置する予定です。引き続き、立山商工会議所等を通じ、状況把握に努め、状況に応じた支援策を検討していきます。次に第3点目、生活支援、産業支援としての公共料金に対する補助についてですが、今議会において提案予定の追加補正予算案において、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金を活用した公共料金の支払いに対する補助事業は含まれていません。しかしながら、生活支援として給食費の食材高騰分に対する公費負担のほか、妊婦歯科検診や大腸がん検診の無償化、高齢者のショートステイ利用にかかる費用の助成、また事業者支援として厳しい経営状況が続く医療機関や一般廃棄物収集運搬業者といったいわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれる事業者に対する支援を行う補正予算案の提案を予定しており、公共料金に対する補助と同等の効果を期待しています。なお、今回の追加補正予算案では、配分された交付金の大部分を予算案として計上する予定ですが、一部を留保財源としています。そのため、今後の状況を見極めながら、生活支援、事業者支援を含め、交付金の残額を有効に活用していきたいと考えています。次に大きな第二、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の改正にかかる今後の行政対応についての第1点目、市内の所有者不明土地の把握についてですが、立山市の公共事業における土地の調査の中で、相続登記がされていないことなどにより、土地所有者の特定に時間を要することはありますが、現状では、所有者の特定ができないことにより、事業に支障をきたしている事業はありません。次に第2点目、所有者不明土地の利用や管理の適正化を図る施策に関する対策計画の作成や対策協議会の設置についてですが、今後も所有者不明土地に関する国の動向を注視するとともに、先行事例の調査を行い、必要に応じて対策計画の作成や対策協議会の設置について検討をしていきます。次に大きな第3、被害状況確認要領についての第1点目、被害状況確認リストの配布についてですが、令和3年6月25日付で、立山市内146の自主防災会の会長及び自主防災会が未成立である10地区の区町内会長様へ郵送させていただきました。次に第2点目、SNS などの手段を活用した 被害報告の方法についてですが、現状では当該被害状況確認要領に示す通り、被害状況確認リストに沿ってメール、電話、ファックス、手渡し等により危機管理課宛てに報告することとなっています。昨今の情報通信の発展に伴い、さまざまな手段で幅広く情報を入手することは、迅速な災害対応にもつながることから、大変有効であると考えます。今後は先進自治体などの導入事例を確認しながら、検討していきたいと考えています。以上です。
出山教育長。大きな第一、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用についての第一点目、物価高騰による学校給食費等の軽減のための支援についてですが、昨今の社会情勢から今後あらゆる食材の価格上昇が想定されています。学校給食の質と量を維持し、子どもたちにとって安全でおいしい給食を提供するため、今議会に提案予定の追加補正予算案において、給食材料購入費の増額を計上しているところです。食材費については保護者負担とされており、本来、食材費の増額に伴い、給食費の見直しが必要となりますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、原油価格・物価高騰対応分として、新たな枠が創設されたことから、当該交付金を活用して、給食費を据え置くなど、保護者の負担軽減に努めていきます。以上です。
議長、
龍崎議員。
ご答弁いただきましてありがとうございます。それでは地方創生交付金の活用について、今、出山教育長からお話ありました、給食費からお尋ねしたいと思います。補正予算に計上されておりますので、予算額等の質問は議案質疑の場に譲るといたしまして、この保護者負担となる食材費の交付金の活用について、学校給食費に対しては、今お話のあったような形での活用があるんですけれども、保育園、こども園、認可外保育施設等の給食費については、どのような対応をするかお伺いいたします。
岡田教育部長。
はい、それではですね、保育園等の給食費にへの対応についてお答えをさせていただきたいと思います。館山市が保育を委託している市内の私立保育園4園につきましては、園の運営に支障が出ないよう、また保護者の負担が増加しないよう、食材費の値上がり分に相当する補助金を交付し、給食費の質や量の低下を防ぐため、補正予算案に計上しております。公立の保育園、こども園においては、提供している給食の食材料費の値上がり分につきましては、保護者負担を増額することなく、すべて公費で負担していく予定です。館山市が保育委託をしていないですね、認可外保育施設の給食費についてですが、事業所の非雇用者確保のために、福利厚生等で設置されている施設でございますので、また、とですね、施設ごとに給食の提供方法が異なるということもございまして、現時点では対応を予定しておりません。以上です。
龍崎議員。
もう1点をお伺いいたします。給食食材で特に物価高騰による影響の大きな食材、また給食費を圧迫する食材は何か、ということで、どのようなことをお考えでしょうか。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、給食材料への、物価高騰による影響ということでございますが、昨年と比較をしますと、給食食材の半数の価格が、高騰しております。中でもですね、食用油が昨年と比べ 1.2 倍程度高騰しており、醤油やチーズ類なども高騰してございます。小麦粉については値上がりが続いており、今後給食用パンの価格上昇が見込まれておりますけれども、現在のところ、それほど影響は出ておりません。また以前は安くて使い勝手の良かった鮭の切り身ですが、現在は値段が高いため使用を控えております。給食の質と量を維持するために栄養士が食材選びを工夫し、栄養価等を確認しながら日々の献立を考えております。今後どの食材が特に高騰するか想定は難しいところでございますが、すべての食材の価格変動に注意していきたいというふうに考えております。以上です。
議長。龍崎議員。
はい、ありがとうございます。一般家庭でもこの物価高騰値上がりというものは肌で感じるんですけれども、給食提供数が多い学校給食ではですね、 1.2 倍のその例えば油についてもですね、長期のこの給食費については、膨大な金額に膨らんでいくんだと思います。小麦粉については、パンの値上がりということも考えられるんですけれども、パンが小さくなるというようなことはないと思いますけれども、やはりその部分についてですね、この給食費の補助が功を奏してですね、今まで以上に、今と同等にですね、給食が提供されることが望ましいと思います。で、給食のメニューを見ますとですね、さまざま栄養士さんが考えて、おられるというのが十分わかるんですけれども、その中で先ほどお話があったようにですね、一部食材を他のものに代替していくというような、ご苦労があろうかと思います。食料自給率が極めて低い日本のこの食卓、あるいはこのような給食ですので、さまざまな影響を極力抑えるためのですね、この交付金の活用ということは大変重要かなと思います。で、またロシアの そのウクライナ侵略によってですね、小麦の世界的な流通の停滞であるとか、生産国の輸出規制が報道されておりますけれども、当然日本の小麦および関連食材の値上げが今後さらに進むと思われます。で、今後 その給食の基本メニューに変化があるのかお伺いいたします。給食栄養士さんがですね、さまざまこれから工夫されたり努力されるんでしょうけれども、基本メニューということで考えますと、例えばパン食は月に2回程度かなと思うんですけれども、それらに影響が出るのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、そうですね、今後のメニューの変化について、お答えしたいかと思います。メニューの編成においては、高騰した食材を他の食材に変えたり、そもそもメニューを変えたりということで臨機応変に対応し、限られた食材費の中で学校給食の質と量を加えて美味しさを維持していきたいと思っております。高騰する小麦関連で一番懸念されるのは懸念される食材はパンでございますけれども、現在のところそれほど価格変動はなく従来通り提供できております。しかしながら、ニュースなどを見ますと、今後高騰することがあればですね、提供日数の見直しなども含めてですね、検討が必要になる可能性があると思います。で、先ほどですね、使い勝手の良かった鮭の切り身というお話をしましたけれども、鮭の 今まで照り焼きでお出ししていたのをですね、加工食品の鮭フライにするとか、そういった工夫をして対応しているようです。以上です。
龍崎議員、はい、
まあ、ここで話をすることではないのかもしれませんけれども、さまざま食材が値上げする中でですね、米の価格が全然上がっていかないということは、まあ、ある意味、日本の、米の自給率は 100% 以上ですので、これはいいことだと思うんですけれども、やはり子どもたちにとってさまざまバラエティに富んだ食給食の提供ということも大事でありますので、今後また努力をしていただくということになろうかと思います。で、最後に物価高騰によるそのサービスの低下が懸念されるという点ではですね、例えば高齢者施設や介護施設とも同様に思われます。これらにおいても給食と同様にですね、食事の提供としていると思うんですけれども、これらについてはどのように考えられるでしょうか。お伺いいたします。
小沢健康福祉部長。
はい、現在ですね、各事業者の努力によりまして、確かに物価の高騰が続いてはおりますが、そういった中でもサービス低下を招くことなく事業を継続をしていただいております。また、まあ、今回の補正でですね、安定した介護サービス継続のため、新型コロナウイルス感染症対応超創生臨時交付金を活用しました事業者支援策を計上もしております。以上です。
龍崎議員。
はい、分かりました。さまざまな形でですね、事業支援がされているということが、今回のされるということがですね、今回の、交付金活用の、肝になるかなと思います。よろしくお願いいたします。次に、その農業業商工業関連の再質問させていただきますが、答弁によりますと、商工業部門においてはこれまでさまざまな支援策が実施されているということが分かりますし、また今後の動向を 見据えながらということですので、農業業への支援についてお伺いいたします。すでに、終わっている農業支援ですけれども、昨年の米価下落に対する支援給付金の受付が3月31日に締め切られました。事業費のうちの2790万円、この給付金のですね、支援支給実績額をお伺いいたします。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。米価下落緊急対策給付金の実績についてでございますけれども、支給件数が420件、支給額としまして2718万5千円となっております。以上でございます。
龍崎議員。
要するに今予算計上したものがほぼ 100% 達成されたということですね。はい、分かりました。今回その上程された補正予算の中には、畜産農家への支援給付としておよそ1000万円の事業費が示されていると思うんですけれども、畜産農家からはですね、現在輸入飼料がさらに値上がっているということで、飼料の質とかものによるんでしょうけれども、価格が 200% になったよという、そういう情報もあります。大変な問題だと思います。また、水稲、野菜、柿農家の使う肥料、これらについても、今後どの程度の値上がりがかということの予想ができないというふうにも言われております。で、さらにここに、追い打ちをかけてですね、ハウスの被覆資材であるとか、暖房費などを考えますと、売上が生産費を割るということも現実性を帯びております。現に令和3年産の米価では赤字になったという声がございます。販売額からですね、生産費を引いて、そこに労働費、人件費が残らなくてはならない、これが農家の所得につながるんですけれども、ここの時点でマイナスになっているという声も随分聞いているわけでございます。で、そこで今後の動向を細かに見ていく必要があるということと同時にですね、継続的な支援の必要があると思いますが、今後どのような対応を考えるかお伺いいたします。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、今後のさらなる支援対策についてでございます。今議会で追加の補正予算案を提案する予定でおりますけれども、現在価格が高騰している肥料や農薬、梱包材料、 そして燃料などの経費につきまして、農業業者に対しまして給付金の支給を予定しております。給付額につきましては、令和3年度の実績によりまして、補助対象となる経費の合計額に 5% を乗じた金額から、1万円未満の端数を切り捨てた金額で、上限を100万円とする給付を予定してございます。また実施していく中で、生産者の生産者などの事情も確認しながら、関係機関である JA 阿波ですとか各漁業協同組合などから今後の状況について状況の把握に努めていくこととしております。この都度の原油高騰や肥料などの原材料高騰につきましては、グローバルな問題でありまして、市だけで対応していくことが非常に難しいこととは考えておりますけれども、このためですね、今後も国や県の動向を注視しながら、補助金等も含めまして、活用できるものがあれば、支援策を検討していくとともにですね、状況によりましては、県へ阿波関係市町から支援要請も行う必要も出てくることもあろうかと、このように考えております。以上でございます。
龍崎委
員。はい、また今回の補正予算としてですね、また追加に組まれているということであります。まあ、細かなことについてまた各委員会等での質疑議案審査になろうかと思いますので、まあ、細かくここで私のお伺いするのはちょっといたしませんけれども、ただ一つちょっと今お話を聞いて気になりましたのは、まあ、畜産農家への支援給付がありますけれども、この農業という括りの中では畜産農家も含まれます。この畜産農家に対する支援とはまた同様に畜産農家を対象とした今部長のおっしゃった給付金の活用というものは含まれるわけでしょうか。要するに2つの予算の中で畜産農家に対する支援が行われるということになるんでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、今申し上げましたですね、新たな補正予算で考えております給付支援策の中でですね、対象となる品目等が決まっておりますので、それに対して該当となれば、この追加補正の支援策で対応してまいると、そのように考えております。以上でございます。
以上。
龍崎議員。
わかりました。じゃあまたその件についてはですね、また細かく示されるかと思いますので、先に進みたいと思います。公共料金の負担軽減について私は再質問ございません。生活支援、産業支援としての公共料金の補助については交付金の活用のその支援策として、自治体によっては今後補助の事例が出てくるかもしれませんけれども、一律にその公共料金の負担軽減策というよりもですね、ご答弁にあったように、いや、それぞれの業務実態に沿った具体的かつ直接的な支援策が有効だと思いますので、今後も市民生活や産業実態を注視した交付金の効果的な活用を望みたいと思います。と一点、ちょっと戻りますけれども、農業関係でちょっと私抜かしてしまっているんですけれども、部長がお話しされたように今後の対応についてお話ありました。で、今回のその一次産業をはじめとする地場産業に対してのですね、交付金の活用というのはあくまでもその、まあ、いわゆる短期的な部分だと思うんです、支援策として。で、将来を見据えるならばですね、まあ、どの業種に限らずですね、経営体力をつけるための施策が重要と思います。まあ、そういう意味でさまざま今後関係機関とのに対する働きかけ要望等していかれるというお話だと思うんですけれども、立山らしさであるとか、立山の特性を生かした活性化策というその基本の線で、今後の取り組みをお願いしたいと思います。これから具体化されています拠点整備、道の駅ともですね、立山のまさに特性を生かした形でですね、市場流通ではなく、また直販的な部分、あるいは観光とマッチングさせた体験的なさまざまな要素がそこに含まれるということでですね、今後期待されながらですね、物価高騰、あるいはさまざまな要素に対してですね、耐えうるような そのような経営体質ですね、体力をつけていくという、まあ、そこが重要なことではないかということをちょっとお付け加えさせていただきます。それでは所有者不明土地に関する再質問をさせていただきます。所有者不明土地というのは不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、また判明しても所在不明で連絡がつかない土地ということです。で、一説によりますと九州の面積に相当する土地が所有者不明土地になっているという推計がありますけれども、今回の法改正は所有者不明土地の利用の円滑化とともに災害発生や環境の悪化を防ぐための管理の適正化を図ることが狙いとのことです。ご答弁ではこれまでの市の公共事業においては所有者不明土地のために事業に支障をきたしたことはないと、また対策計画や対策協議会の設置については必要に応じて検討とのことです。そもそも所有者不明土地の問題が顕著になったのは特に東日本大震災後の復旧復興事業の妨げになったということで、これを契機に平成30年に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が制定されたということでありますけれども、今後あってはならないことですが、大規模災害が発生した場合にはこのような法律が効力を果たすので発揮するのだというふうに考えます。で、ここで身近な問題についてお伺いいたしますけれども、空き家空き地の適正管理を求める地域住民の要望によって担当課から所有者に適正な管理を求める勧告を行うという中で所有者に行き当たらない、返答がないなどの事例はあるのでしょうか。お伺いいたします。
葛西建設環境部長。
はい、お答えをさせていただきます。空き家や空き地のですね、適正管理を求める文書というのを、所有者の方に出す、わけなんですけれども、その所有者の、確認の仕方ですが、基本的には地域の住民の方にですね、伺うと、大体どこの誰が持ってるんだというのは、確認できると。建物に関しては、さらに建物登記を確認したりですね、その建物の課税状況を確認することで、所有者というのは判明してくると、でその中で そちらの方にですね、適正な管理をお願いする。まあ、先ほど議員は勧告というお話をされましたが、空き家に関しては特措法の中で、指導を踏まえた中で勧告ということができますが、空き地に関してはですね、同様の法律がありませんので、あくまで、民地の、管理としてのお願いと所有者へのお願いという形で、状況をですね、お知らせしながら対応を願うという形を取ってございます。今、ご質問の中でですね、行き当たらない場合と、所有者に行き当たらない場合、あるかと、あと返答があるか、ない場合があるかということですけれども、所有者に行き当たらない場合というのはですね、最終的には土地登記の中からですね、所有者を確認して、連絡をするんですが、それが更新されてない場合、相続等が含めてですね、更新されてない場合には、所有者のところまで文書がたどり着かないということが、あると、こういうことでございます。さらに、返答がない場合ということですけれども、空き家も空き地も、文書を出した後にですね、返答のない場合というのは、あります。以上でございます。
議長、龍崎議員。
今の部長がおっしゃったようにですね、所有者を登記簿であるとか、例えば納税台帳で、所有者が特定できたとしてもですね、所有者が勧告に、あるいは、お願いという部分もございましたけれども、それらに応じないということはですね、いわゆる所有者不明土地の問題に非常に類似しているケースなんだろうと思います。で、そこでお伺いいたしますが、地域や町内会においてですね、所有者が所在不明、これは近所でその所在地主さんがどこにいるか知っている場合と知らない場合があるんですが、その部分で担当課の方にですね、お願い等が行くと思うんですけれども、その土地のですね、樹木の繁茂というものが生い茂って問題化しても対処できないという苦情があるわけですね。で、この場合例えばその道路にせり出していると、そのことによって通行に支障をきたしている場合は、 まあ、指導ですと市が管理してくれるんだけども、そうでないとできないんだよねというような話を地域から耳にするんですけどもね。で、市およびその近隣住民が撤去を伐採することっていうことは問題がないのかお伺いいたします。で、またこの場合のですね、伐採樹木の処理方法についてお伺いいたします。ちょうど昨日の榎本議員、鈴木淳子議員の質問の中でもですね、まあ、このような事例に関する質疑がありましたが、ちょっと再度お尋ねしたいと思います。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、お答え申し上げます。樹木の繁茂によってですね、交通の支障になるというときにですね、市や、住民の方が提供できるかという話なんですけれども、樹木に関しては基本的に、土地所有者の所有物となりますので、伐採というのは、できないものというふうに、理解しております。ただし、所在不明の土地が、の樹木が通行に支障をきたす場合、議員も前提として言っていただきましたが、通行に支障をきたす場合、市は道路管理者としての立場でですね、適正に管理するという、通行を適正に確保するという目的の中で伐採をするということをします。まあ、当然、その伐採に、伐採したものに関してはですね、工事の中で処分をするという形になります。以上です。
龍崎議員。
今、道路管理者というお話がございました。まあ、指導の場合は、市が道路管理者となるんでしょうけれども、いわゆる、まあ、リードといいますか、で赤道、まあ、そのような中で、実際使われている道の中で、非常に、まあ、困っているという声があるので、その場合は、どういうふうに対応したらいいんでしょうか。町内会で、まあ、そうやって繁茂してるんで、実際には切っても所有者がいない場合にはですね、さほど問題になることはないと思うんですけれども、まあ、それを行政にお尋ねすると、まあ、ちょっとなかなか難しいということが聞かれるということでですね、まあ、そこは私なんかいいか悪いか分かりませんけれども、もうやっても大丈夫でしょうということで率先してやってしまう場合もあるんですけれども、まあ、その管理については、まあ、行政としていいですよとは言えないんでしょうけれどもね、難しい部分があろうかと思います。なんかちょっとお答えしにくいかなと思いますので、それで樹木の処理方法についてはですね、昨日の質疑答弁の中では、事前に町内会長から市の方の担当課の方に連絡をして、まあ、可燃物といいますか規格に沿った形での搬入なら対処できますよという話がありましたので、そうしますとですね、一般のその宅地の中のものを手をつけるということは絶対ありえない話なんですけれども、道路に出ている部分を地元の地域の方たちが片付けた場合にはですね、そのような昨日お答えいただいたような処理ができるということでよろしいでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、非常に難しいご質問をいただいておりますが、あくまでうちの、方でですね、処理をするということに関しては、昨日ご答弁申し上げたとおりですね、公共的に使われているところをですね、まあ、地域地区の方々がボランティアとしてですね、清掃されたり、整理されたりという中で出たものに関しては、事前にお届けをいただいた中で、市が回収、処理をするということでございますので、その点の中での判断をしていただければというふうに思っております。以上です。
龍崎議員。はい、
まあ今 の, 樹木の処理に等に関してですけれども、まずどういうことが市としてできますよということを、やはり町内会や市民がよく理解しているということが大事だと思いますので、まあ、その辺はですね、もう少しお知らせした方がいいのかなと、同様の質問が相次いでまいりますので、非常に困ってるんだけれども、どうしたらいいかというところがありますので、まあ、私たち議員もですね、いわゆるまあ行政の出先機関ではありませんけれども、そういうようなまあ仕組みについてお伝えするんですけれども、積極的にですね、やはりその辺も広報していただきたいと思います。で、やはり大事なことは、何にもかもその行政がやるということではありませんので、かつては当然のように、地域の方々が自分たちで美化活動、美化運動のような感覚でやっているものがですね、今なかなか難しくなっている状況ですけれども、やはり地域の力をやはり発揮していただくという、そのためにもですね、さまざまな情報提供、処理の仕方等について、 お伝えすることが大事かなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。最後の大きな3番の自主防災組織活動マニュアルについて質問いたします。で、被害状況確認リストの配布について伺った理由はですね、地元の複数の区長、町長さんに私、足を運んでですね、被害状況確認リストありますかというふうに伺いました。で、活動マニュアルとともにですね、手元に用意されているとの返事があまりなかったんです。あったかなというお答えが多かったですね。ですから改めて実物を渡しながら話をする中で気づいたことなどについてですね、意見要望を交えてお伺いするわけです。で、まず確認リストについてですけれども、災害発生時に活用されるものでありますけれども、代表者の手元に1枚のみでは対話できません。町内の半組の方々に配布して、情報収集してもらう。で、また時系列でもって、定時にですね、定められた時間でもって再度調査をしていくという場合にはですね、災害リスト確認リストというものは1枚でよくないと。で、自主防災組織の方でそれをですね、複数用意しておけばいいという話になるんでしょうけれども、この十分な用意をすべきということでどうでしょうか。担当部局のでどのように考えますか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。担当部署といたしましても、地域防災力の向上ですとか、また地域防災活動の活性化、これにつなげていただけますよう、自主防災組織活動マニュアル、この組織内におけますいわゆる適切な取り扱い、これをお願いする文書に合わせまして、人命やライフラインに影響します災害に迅速かつ的確に対応するためにもと、災害発生時に各町内会の方にですね、おけますその被害状況を速やかに把握して報告していただくことが大変重要であるというふうに認識してございます。ですので、今後災害が発生した際の被害調査時に備えましてですね、昨年6月、各自主防災組織の会長並びに未設立の自治組織の会長様に送らせていただきました。そのリストに関しましては後日改めて複数枚数またお渡しをさせていただくように対応したいと考えております。以上です。
龍崎議員。
はい、今そのようなご対応していただけるという話ですけど、この際ですね、確認リスト そのレイアウトについてちょっとご提案させていただきたいと思います。で、ある町内会長は、再度手にしてですね、字が小さいなと、各班長さんも年寄りなんだよねという話がございました。で、そもそもその被害状況確認リストのですね、上の大事からしてですね、もう少し重要性を与える、インパクトのあるですね、デザインにするべきだと思いますし、全体的にその確認リストのレイアウトについての、いわゆるリニューアルというものが必要かなと考えるんですけど、いかがお考えでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、この被害状況確認リストが、災害発生という大変厳しい状況下で使用されると、その可能性が高いということもございます。そうした中でですね、実際に活用していただきます各自主防災会の皆様が扱いやすいようにですね、今の龍崎議員からもご提案ございましたように、文字サイズを大きくしたりですとか、あと一目で分かるようなデザイン、インパクトのある様式、こういったところにちょっと主眼を置きまして、全体的なデザインをですね、再検討したい、見直していきたいと、かように考えております。以上です。
龍崎議員。
はい、ありがとうございます。重要と大きな字が書かれているだけでも随分違うと思いますし、また被害調査はその十分な安全を確保でというような言葉も添えてですね、いただければなというふうに思います。で、町内会自主防災組織の被害調査というのはやはり住民の安否確認がまず第一だと思います。例えばその亡くなられた方がいるとか負傷された方が何人という調査だけではなくてですね、誰がという特定ができるようなですね、確認リストがあってもいいのかなと思います。別紙になっても結構だと思いますけれども、甲府市の自主防災組織の被害調査というところをちょっと見ましたらですね、住民の名前を記載したものが確認できるという、要するにそれは各町内会でこうお名前を入れていくんでしょうけれども、そういうフォーマットが用意されているように見受けたんですけれども、このような被害状況の確認のリストというものはいかがお考えでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、確かにですね、龍崎議員がおっしゃられる通り、現在の被害状況確認リストにおけますその人的被害の報告につきましては、個人が特定できるようなフォーマットにはなってございません。仮にですね、被害に遭われた方のお名前を記入するというそういったフォーマットにした場合にですね、どうしても個人情報を含んだ内容ということになりますので、災対本部、災害対策本部の方にですね、ご報告いただくまでの間に、紛失ですとか、そういったことも情報が漏洩してしまうとか、そういう危険性、また懸念というのも想定されますことから、こうした事態を避けるためにもですね、個人ができるよう特定できるような内容につきましては、現在のその被害状況確認リストに盛り込むことはせずにですね、ご報告いただきました方に直接聞き取りを行うなどの方法でですね、対応してまいりたいと、そのように考えてございます。以上です。
龍崎議員。
今の個人情報云々という話は十分わかります。よく語られることですけれどもですね、例えば電話で番号住所があるとかということではなくて、その各組ごとに旦那さん、奥さん、子どもたち名前が書かれているだけで、それでその方が大丈夫なら例えばマルスをつけるとかチェックするとかって、それだけで済むわけで、でしかもそれはですね、災害発生時のみであります。でまた、それで十分地元では機能するわけですよね。ところがそういうものも作って可能ならば確認し使ってくださいというですね、判断を委ねてもいいのかなというふうに考えますので、それは町内会で、私の町内会ではですね、かなり住所、電話番号、世帯主の名前が一覧表になって取り扱い注意になっているんですけれどもね、これは町内でそれを問題にすることはないんですけれども、そこまで詳しいものを必要とするのではないんですけれども、やはり報告したときに誰がということが一遍でその町内で分かるようなものをですね、ひな型を作ってあげるというのも大事かな、いいんじゃないかなというふうに思います。報告の方法についてですけれども、確認リストがペーパーだけではなくてメールで送れますよというふうになっているんですけれども、今配られているものはそのペーパーでありますけれどもね、ダウンロードをしてですね、それで各自主防災等でですね、打ち込んでメールで送るという、そのようなことができればと思うんですが、ダウンロードが可能でなくてはならないと思います。現在どのような状況でしょうか。
中村危機管理部長。
はい、被害状況確認リストにつきましては、これまでも館山市のホームページの方で、PDF 形式でですね、ダウンロードできるようにはなっておりましたが、ダウンロード後に、直接書き込みができるですとか、短時間でメールを送信していただけるようにということで、先般、ワード形式のフォーマットも、この館山市のホームページの方に上げましたので、一応そういう対応で考えてというか、対応しているところでございます。以上です。
龍崎議員。
はい、それ、大変結構なことだと思います。ありがとうございます。次に、現場の状況を画像で瞬時に送るということが、迅速な対応につながると思います。現在、その館山市からの公式 LINE が発信されてますけれども、ただ行政、市民、双方向から その情報伝達について、可能かどうか伺います。また、災害の時のですね、逆にこの情報型であるとか、情報の氾濫というものに、それらを混乱を避けるための手立てについてもお考えがありましたら、お伺いいたします。
中村危機管理部長。
はい、先ほどのですね、市長答弁と一部重なるところはございますけれども、館山市の公式 LINE を活用しまして、市民の皆様から幅広く、情報を入手して、災害情報を市民の皆様と共有することは、より迅速な災害対応、また避難行動につながることとともにですね、災害発生時の被害を最小限にとどめるということも期待されます。大変重要なことであると考えてございますので、今後はですね、先進自治体などの導入事例なども参考にした上で、検討してまいりたいと。で、なおですね、今、龍崎議員ご指摘のように、その災害発生時におきまして、市民の皆様から、我々災害対策本部の方に寄せられる多くの情報がですね、これを整理、また、集約して、その情報が正確な情報かどうかということをはじめとした、その対応ですね、 確認するための対応ということで、災害の程度にもよりますけれども、現場確認をする、とかですとか、あとはマンパワー、これがまあ相当数必要となることも、想定されることからですね、導入する場合には、まあ、そうしたことへの、対策を講じた上で、災害情報共有のための取り組みを進めていかなければならないものと、そのように認識してございます。以上です。
龍田議員。
はい、今私の息子も消防団員なんですけれどもね、消防団員はグループラインやってるんだそうです。そしてそのラインによって現場をやはり画像とか、まあ、文言で共有しながらですね、話によりますとそれが消防団の団長の方にもつながっていくという話でありますので、これは一つ発災時にですね、町内会長、自主防災組織長、また防災リーダー、また消防団員も含めてですね、まあ、正確にその上がっていく一つのルートかなというふうに思いますので、まあ、この辺を地元の方々といいますか、関係者も十分把握していないようなんで、まあ、消防団のそのルートを使ってですね、正確なものを上げていくということを徹底した方がいいのかなというふうに思います。で、先ほどちょっとお話しさせていただいたんですが、この自主防災組織マニュアル、まあ、引き継ぎようとこう書かれているんですけれども、先ほどリニューアルも考えていただけるというお話の中でですね、まあ、それが引き継ぎ事項としてしっかりその伝わっていくために、次の町内会長、あるいは自主防災組織長につながっていくためには、ペーパーだけ渡すんではなくてですね、やはりしっかり閉じたもので、まあ、重要事項を通して引き継がれるものなんだという、やはり意識をやはり持っていただくような、そういう、まあ、一つの形といいますかね、そういうことも必要なのかなと思いますので、まあ、そういうところで、そんなにお金はかからないなと思うんですけれども、いかにも重要なことなんだと、次に渡していかなきゃならないんだという意識をですね、しっかり持っていただくような、そういう形を、取るべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
幹事長。中村危機管理部長。
はい、お話のございましたその自主防災組織活動マニュアルにつきましては、これまでもですね、それぞれの自主防災課におきまして、適切に引き継ぎがなされていると、していただいているということで、こちらも考えてございました。今後ですね、そのマニュアルの改定等があった際には、改めてお配りをさせていただくということになりますので、各自主防災会の中でですね、しっかりと引き継ぎをしていただきたいと。で、先ほどの最初の再質問だったかと思いますけど、ありました通り、こちらの方で、また被害状況確認リストを後日改めてお送りいたしますので、その際に各自主防災会の中においてですね、しっかりと引き継ぎがなされ、それをお願いする事項も盛り込んでですね、万が一、龍崎議員が最初お話ありましたように、何人かの方にお話聞いたところ、しっかりとなんか準備されてないという話も伺いましたので、もし万が一、お手元にないようであれば、すぐに危機管理課の方に連絡をいただきたいと、そういう文言も一文添えてですね、周知をしていきたいと、そのように考えてございます。以上です。
龍崎議員。
はい、最後になりますけれども、自主防災組織未成立地区ということでですね、10地区ほど残っているということです。それぞれさまざまな状況があるんで、理由があると思うんですけれどもね、やはり自主防災組織必ず必要だと思うんです。で、どこまで活動するかは、それは各地域の特性に合わせたできる限りのものでいいんですけれども、これ 100% を目指すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。私のすぐ隣の町内会もまだ未成立でですね、実はその防災組織マニュアルと、リストを持っていったんですけれども、まあ、こういうものがあったんですかというような反応が町内会長からありました。これ積極的にですね、行政がやはり働きかけて、もしやるんでしたら説明しますよ、どういう 手順でやるんですよとか、さまざまそこへ踏み込んでいって、もう少し訴えていった方が災害対応のために重要なことかと思います。これ町内会長が招集するとなかなか、難しいんですけれども、行政からのアプローチがあったからということで、動機づけも必要かと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、中村危機管理部長。
はい、立山市といたしましても、その自主防災組織の組織率 100%、 自主防災会の未設立地区の解消、これは最終目標としているところでございます。現状といたしましては、自主防災会が未設立であります自治会組織に対してはですね、いろいろお話を聞くと、もともと人口が少なくて、まあ、高齢者の割合が高いですとか、多い、自主防災のリーダーがいない、まあ、こういったお話も伺うところもございます。このようにそれぞれの地域の実情ですとか、課題があることから、まあ、自主防災会設立までなかなかこうたどり着けないという厳しい状況もございますけれども、担当部署といたしましても、防災に関します出前講座、最近かなりこれ頻繁にお声かけいただいて、出ております。こういった出前講座ですとか、防災訓練への担当職員の派遣をはじめですね、各町内会連合協議会、町内会連合協議会ですね、この各種会議の場でですね、自主防災会の必要性を説明するなど、まあ、一歩一歩、まあ、地道な活動を続けながらというところもありますけれども、自主防災会の設立に向けて、支援してまいりたいと考えてございます。さらにですね、先ほど龍崎議員の方からもご提案いただきました、いろんな考え方という中でですね、自主防災会設立の地区を対象とした、説明会、全体の説明会ですね、こういったものも一応開催をする方向でですね、ちょっと検討を進めていきたいなと思っています。なお、先ほど市長の答弁の中で、昨年6月に、災害のリスト、いわゆる報告のリストをですね、146の、自主防災会の会長様にというふうに申し上げたところでございますが、実は今年の3月になりますけれども、一地区、また自主防災会が設立をしたところでございます。で、今後ですね、発生が懸念されます大規模な自然災害をはじめ、まあ、さまざまなリスクに対応するためにも、その自主防災組織の強化というのは非常に重要なものでありますので、今申し上げたような取り組みを進めながらですね、市としてはアプローチしてまいりますけれども、龍崎議員におかれましてもですね、もしそういう未設立の地区の方とこうお会いする機会等がございましたら、ぜひその自主防災会の必要性等もお話ししていただいた上でですね、できれば市の危機管理課の方に相談してみたらどうかと、そういった一言をちょっと申し添えていただけると我々も非常にありがたいんで、引き続きご協力お願いしたいと思います。以上です。
ありがとうございました。終わります。
はい、以上で12番、龍崎茂議員の質問を終わります。